ご神君、一つ、豆なとも信心の油断をすな。かしこみ、かしこみも申す、と言い、おかげいただきました、と言う。ありがとうございます、と言う。これがマンネリ化せんように精進せねばなりません。教会を遠ざかるのは油断の始まり。忘れません、と言いながら、遠ざかれば遠ざかるほど見えなくなります。マンネリ化と言われますが、何と言いましょうか。新鮮さがなくなるということでしょうかね。いつも同じようになってしまうというのでしょうか。そのマンネリ化の原因は何だろうかと思いますが、やはり新しいものに挑戦していくというのですかね。そういう何か次から次に新しいものに挑戦していこうという、そういう何か心がなくなってくるとマンネリ化してしまうのではないでしょうかね。その新しいものへの挑戦、常に何かを求め続ける、新人なら新人で常に次の新人、さあ次は何をさせていただこうかと、その次の何と言いましょうかね、次元とでも言うのでしょうかね、そこをやはり求め続ける。これで済んだとは思いませんという心ということを師匠は教えてくださいましたが、とかくこれで済んだと、ああやれやれ、まあやれやれが出たりしますと、やっぱりマンネリ化するのでしょうかね。まあそのマンネリ化というのが、一つにはマイホーム的新陳と言われることも言われますけれども、そのある程度のことができて、ある程度のところで、まあ、満足してしまうというのでしょうか。何と言いますかね、常に向上心がいるということですね。その何でもそうでしょうけれども、まあ例えばパソコンならパソコンにしても、それからパソコンの中のあのアプリケーション、ソフトですね、ソフトがありますが、バージョンアップと言いますかね、アップデートと言いますかね、頻繁にそのアップデートを繰り返すそのアプリケーションの作者の方もおられます。かと思うと、作ったらまあそれっきりで、それからあまりもう何年もアップデートがされていない、新しいバージョンが出ていないという方もおられます。いろいろなプログラムを使わせていただいておりますと、その作者の方のまあ取り組みをというのでしょうかね、がいろいろあるものですね。大体において、例えば Mac なら Mac でも、いわゆる Apple のパソコンですね、コンピューターでも、1年に1回ぐらいは、その次から次にとアップデートをしていきますが、セキュリティの問題であったり、より使いやすくということであったり、そのより良いものを求め続ける。よりおかげのいただけれる道、あるいはより助かることのできる道を求め続ける。この求め続けるという姿勢が、やはり大切なようですね。 師匠が、まあ、師匠の信心の特徴の一つである本当からより本当をというのがあります。また昨日の本当、今日からの本当というのでしょうか。そのより本当のことが分かった時の潔さ、昨日までは本当だったけれども、と昨日までの本当はそのままもう捨ててしまい、今日からの本当に、まあ、くら替えするというのでしょうかね。そういう潔さ、桜の花の神事的なものですね。その潔いというところが師匠の信心の、まあ、一つの特徴でもあるようですけれども、常に本当、今の本当は確かに本当だけれども、もっと良いものがないのだろうかと、もっとより人が助かることができる道はないものだろうかと、まあ常に改良をしていくというのでしょうかね。常により良いものを求めていく、そういう、これは一つの向上心とでも言うのでしょうかね。そういうものが信心させていただくものの姿勢の中にやはりいるように思いますね。その例えば神様にお役に立つ、今これこれのこれだけのことをしている、そしてこれだけの神様のお役に立っている、まあ教会御用なら教会御用ができているといたしましょうか。そこでとどまってしまうことがよくありますね。ここまでできているから、これだけできているから、もうこれでよいと。それではそのとどまったのでは、それは後すざりをしているのと同じだという教えが、そういう表現がの教えがありますね。そのもうこれでよい、ここまでできたら、これだけおかげをいただいたらこれでよいというような、何と言いましょうかね、思い、そこではもうそこでとどまるというよりか、むしろそのまま出ると後ずさりしてしまっているようなことになると。ですから常により良いものを、さあこの次はどういうおかげをいただこうか、いただけれるだろうか、さあこの次はどういうお役に立たせていただこうかと、次から次にやはり、まあ御用なら御用を探していくというのでしょうかね。次はどういうお役に立たせていただこうかと、そのやっぱりその次のものを、これは人間氏子の方から求めていかなければならない分野にあるような感じがいたしますね。神様がなるほど、右に行け左に行けと、ああしてくださいこうしてくださいとお指図をしてくださることもありましょうけれども、神様がある一点から、それは氏子の自主性に任せられるというのでしょうか。氏子自ら求めての精進、信心、姿勢といいましょうかね。そういうものをまあ求められるような感じがいたしますね。ですから神様から右に行けと言われたから右に行く、左に行けと言われたから左に行くという、その教祖様もおっしゃっておられますように、神様の仰せ通りにつかまつり候という姿勢、これはこれで尊い、まあ必要なことだけれども、そこでとどまるのではなく、頼まれたからするという世界、まあもちろん中には頼まれてもしない という人もおられるわけですから、頼まれたからするという世界はそれはそれで素晴らしい世界ですけれども、そこでとどまってはならない。そこから先に頼まれないけれどもするという世界があるわけですね。神様がこうしてくれ、ああしてくれとは言われない。言われないけれども、こうしたら神様が喜んでくださるだろう。ああしたら神様が喜んでくださる。より喜んでくださるに違いない。と、まあ、ある意味、こちらの方が神様の先回りをする。というような信心ですね。神様の方が私どもの願いを聞いてくださる。いや、それ以上に神様の方が先回りをして、まあある意味レンコンを食うてくださってというのでしょうか。私どもの願い以上の思い以上のおかげをくださる。師匠は願った通りのおかげ、思い通り、願い通りのおかげというのは本当のおかげではない。まあ、大したおかげではないということでしょうかね。その思い以上、願い以上になってきた時が、まあ、ある意味本当のおかげだというようなことを教えてくださいましたが、まさに私どもが、まあ、神様右にしてください、左にしてくださいと言ってその通りになるというのは、神様の方ももしかしたらいやいやそうしておられるのかもしれない。しかしこれが神様にお願いしたらその通りにしてくださったという世界では、神様と私どもとの、まあ、触れ合いというのでしょうか、心の触れ合いの段階がまだまだあまり高い時ではないというわけですね。これがいよいよ神様との仲が仲良くなると、私どもが頼まんでも願わんでも神様の方が先回りをしておかげをくださるような、思い以上願い以上のおかげになってくる。そういう時になって初めて神様の方が、まあ私どもの思いというものを汲んで汲み取ってくださってあるわけですからね。と同じようなことが私ども人間の側からもそういうことができさせていただかなければならないわけですね。神様が右に行けと言われるから右に行く、左に行けと言われるから左に行くという信心も尊い信心に違いはありません。けれどもそこからもう一歩進んで、神様が右に行けとは左に行けとは何もおっしゃらないけれども、右に行った方がより神様が喜んでくださるに違いない。左に行った方が神様がもっと喜んでくださるに違いないという、まあ、これは阿吽の呼吸というのでしょうかね。師匠のそれこそご神徳をいただく六箇条の中の一つに、神様の顔色が分かるようになるまでというのがありますね。その神様が直接口に出してと言いましょうか、直接指示はされないけれども、なんとなく神様の顔色がわかる。あ、こうしたら喜ばれないな、あ、こうしたら喜んでくださるな、というようなものが何かしら感じれるようになる。そしてその、あ、こうすれば神様が喜ばれるなと思われるようなことを言われぬうちに、言われないけれどもそうするという信心ですね。そうなってきた時に初めて、 本当に神様とのまあ心が通い合うようになるのではないでしょうかね。言われたからするというそういう信心では、これはやはりマンネリ化すると言わざるを得ないのではないでしょうかね。また言われたからするという世界では、まあ確かにそれはそれで尊いのですけれども、何か関係というものが、神様との関係というのが、いわゆるギブアンドテイクの世界といいましょうか、ビジネスライクな世界といいましょうか、何かそういう世界にとどまってしまっているような感じがいたしますね。もっと神様の方が私どもの心をまあ見抜き見通しに見透かしてくださって、喜ばせようとしてくださる。また私どももまた神様のお心が、ああだろうこうだろうと神様のお心を思い測って、神様から言われる前にそうさせていただく、まあこれは人間社会で言えば忖度と言われたり心配りとか言われることもありますけれども、あまり忖度というといい響きはありませんけれども、神様に忖度をするということでしょうか。しかしその心得というものは、なるほど、そこに下心があってのものではいけませんけれども、真心からの忖度というのでしょうかね。まあ大抵は何かしら下心があって忖度をするというようなことでしょうけれども、それではいけませんけれども、いわゆる下心もない、何もない、純粋に真心から、真心から相手の神様のお心を思い測ってそうさせていただくということになってくれば、これはありがたいことだと思いますね。まあ、その辺のところも大変微妙なところがあると思います。傍から見たらまあなんだと言われるようなことが、そんなことが、いや神様はそうじゃない、ああだこうだと、人によってそのいただきようが違っていたり、神様への思いの表しようもいろいろあると思いますが、それはそれなりでいいのでしょうけれども、その人、私なら私なりの神様への真心というものを尽くしていく、その中から神様に本当に通っているのか通っていないのかを見極めていく精進もいるのではないでしょうかね。それこそ真心と申しましても、例えばある方は神様にお水をお供えする、その時に朝一番に、いわゆる一番ですね、一番絞りとか言われますけど、その一番、朝一番、蛇口をひねって、その朝一番のお水を神様にお供えさせていただくと、これがその人の誠だという方もおられます。まあご飯などもそうかもしれませんね。まずご飯が炊けた、ご飯を炊けたらまず神様に先にお供えさせていただくというあり方ですね。かと思うと、私は水を一番にはお供えしないと、そのいわゆるジャージャー出して、まずその水道が溜まってるに違いないから、それを全部流し出して、そしてまあしばらく流して、それからその後の水をまあコップに入れてお供えするという方もおられますね。そういう真心、それが真心だとその人は言われるわけですね。そのご飯ならご飯でも一番に炊けたものをお供えする、ところがそれではまあ味がいいかどうかわからない、本当に炊けているかどうかわからない、 美味しいかどうかわからない。だからまず味見をして、そして美味しく炊けているということを確認してからお供えする。まあ食べてみなければ美味しいか美味しくないか、うまく炊けているかどうかわからないわけですからね。それを確認してからお供えさせていただくという人もおられますね。やっぱどちらもその人なりの真心の表し方であるわけですから、これはどちらでも良いと思うのですね。神様は真心として受け取ってくださる。要はその人が自分なりでいいのでしょうけれども、これが私の真心だと思うものを神様にまあお供えさせていただくというのでしょうかね。そういうあり方、まあそのあり方もその時その時に応じて、いや昨日までのは間違っていた、今日からの方がより本当、より真心だというより本当の真心を追求していくということもやはりいるのではないかと思いますね。常により良いもの、より人が助かるもの、より神様に通う心はどういう心だろうかと、その向上心と言いましょうかね、道を求める求道心と言いましょうかね、そういうものをどうでもまあ持ちたいものですね。そうでなければ信心がマンネリ化してしまうということでありましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。